ということをしてくださる恵み深いお方であることを心から感謝いたします。本当に主が開いてくださる恵みは本当に豊かだなということを富に最近感じております。また今日は本当に久しぶりにね、仲いい兄弟姉妹が来てくれまして、今はお二人で喋ってあります。本当に今日ね感謝します。私の多分小学校から中学校ぐらいの時にですね、ろうあ集会というのがすごくありまして、そこで、たくさん20名から30名ぐらい毎週ね礼拝に出してました、その時の方々でありましてね、今そのお子さんたちが今元山の業界にいらっしゃってますけれども、本当に、ちょっと通訳の準備ができなくて今日本当に恐縮なんですが、でもさっきは龍瀬兄弟がねちょっと助けてくれてありがとうございます。本当に龍瀬のお母さんが大体いらっしゃるときはいつもの通訳をねしてくださるということで、助けていただいておりますが、また本当にそういう機会を持たせていただけたらと、ね、思っています。感謝します。さあ、今日は豊かに生きると題して主からの御言葉をいただいてまいりましょう。一言祈ります。天の父様、あなたのお名前をあがめて心から賛美をいたします。主が私たちに今日も恵みの一週間を開いてくださり、新しい命を託してくださったことを覚えてありがとうございます。神様は良いお方です。そして私たちに最も良いことを最も良き時にしてくださるお方です。主はあなたを信頼して歩めることはなんと幸いでしょうか。どうぞ神様、ここに集った一人一人がこの恵みをいよいよ噛みしめる一週間を過ごさせてくださるように心からお願いをいたします。そして神様、ここに集った一人一人の人生の中にあなたが具体的な課題を与えていらっしゃいます。いろんな乗り越えなきゃならない事柄を置いていらっしゃいます。でも神様、主を信頼したためのときにそれぞれにふさわしく主が助けを与えてくださって、それをクリアさせてくださることありがとうございます。今週もまた主にあって前進させてくださるようにお願いします。最初に祝福し、イエス様の御名によってお祈りを御前にお下げします。アーメン、アーメン。感謝します。今日はヨハネの福音書の8章の12節から御言葉をいただいてまいりたいと思います。ご一緒に読みします。3、はい。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。アーメン。実はヨハネの福音書に非常に特徴的な事柄はいろいろあるんですけれど、その一つはイエス様が私は何々ですという表現でご自分を紹介される、語られる、そういうね、ことがたくさん出てまいります。教会福音書といいまして、マルコ、マタイ、ルカのこの3つの福音書にはあまりそういう表現はなくて、そしてイエス様は何者ですか、神の子ですとか、またご自分では人の子ですとか、そしてまたメシア、キリストであるというようなことからは結構出てきますし、また人々はイエス様をイスラエルの聖者、またイスラエルの王、そのようなですね表現で語ることがあります。しかしこのヨハネの福音書ではそういったことからも当然あるんですけれども、イエス様ご自身が私は何々であるという表現をよく用いていらっしゃる。実はこれは旧約聖書の中で神様がご自分の名前をモーセにお告げになった時のその表現の仕方をですね、イエス様がそれをそのまま使いながらご自分に当てはめながら語っていらっしゃる、そういうですね言葉遣いなのでございます。そして今日このヨハネの福音書の冒頭から一番一章の最初のところからですね、実はイエス様がどういうお方かということを本当にこう端的に示す表現の一つ、世の光であるというですね、この表現がイエス様ご自身を通してまたこの箇所で語り出されていくのでございます。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。そうですね、イエス様が世の光であるということはその光に照らされながら歩むと真っ暗闇もちゃんと明るくなりますから大丈夫です。暗闇の支配がどんなに色濃くて強くても光が来るその瞬間それは追い払われてしまう。 だからイエス様ご自身が世の光だというお方として私たちが信頼して歩むと、実は私たちの歩みの中には実は暗闇が退散していってしまう、そういうですね現実が開かれるのでございます。そしてこのところでもう一つ、命の光を持つとあります。イエス様の光に照らされるということは、実は私たちの命がものすごく華やいで元気づいて、そして豊かにされていく、そのようなですね事柄を体験していくことができるというのでございます。先ほどのお話を聞きながらとっても嬉しかったですね。巨大がハレルヤというために本当にハレルヤと思いました。ハレルヤという言葉は神様あなたを称えますね、賛美しますというね意味ですね。だからお天気が晴れるという意味ではどうもないんですね。最近そういう使い方をする人が結構いるのでちゃんと言うとかなあかんと思いますが、まあ皆さんはもちろんそういうね変な使い方はなさらないと思いますが、神様っていうお方本当に素晴らしいっていう時にね、実は晴れるやっていうんです。だから当然心は晴れますけどね晴れ晴れしますけど、それはもう自然なことでありますが、ある意味で本当にね兄弟の晴れるやっていうのに私も本当に心がね心をねなんかワクワクしましたね。そして、兄弟が去年のねあれはバーベキュー大会の時でしたね、洗礼を受けになった、忘れもしません琵琶湖でね、久しぶりに琵琶湖で洗礼式があって私も嬉しかった。なぜかというと私も琵琶湖で洗礼を受けた一人だからです。だから琵琶湖に私の死骸も眠っていましてね、古い藤林遺跡あそこに眠っていて、その横に岩佐和也が眠ると、なんと麗しいと思いながらですね、とてもあの感動してあの洗礼式をね過ごしたわけでございますが、ある意味で本当に兄弟のまあ言うならば暗闇の一つ、それがいろいろな人々の目が気になるとか不安感、そういったものが本当に覆い尽くすね、覆いまあ潰すようなですね状況が現実にあって見受けが取れない。でもそこに主の光が来た、これは命の光で、今兄弟がもうそういった暗闇を追い払うようなね、本当に命にあふれていらっしゃるからハレルヤでございます。感謝します、アーメン。こうしてね証があると私のメッセージも非常に励まされてですね、予定にないことをいっぱい喋っていますけれど、すでにね解き放たれておりまして、今日はどこへ行くんだろうかって、12節だけでこれね語ってしまうとあと8節もあるんですけれど、いつになったら終わるんだろうかという感じになってしまいますが、でもいいんです、このね今日はイエス様が光で私たちのね命はね豊かにしてください。これがね一番の中心点ですから、それで掴んで帰っていられたら結構でございまして、まだお借りにならないでくださいね。まだ話は終わっていない、これからまだ続きますけれど、本当に神様の恵みがね本当私たちにそうやって開かれることは、命にね実は輝いていく歩みがね開かれるということでございますね。さあそこでファリサイの人々、これはイエス様に対してちょっとですね立てついてイエス様にいていろんな難癖をつけてくるような人たちがありましたが、その時にこう問いかけたんですね。あなた大体ね自分についてね証しをしたって一人で自分がねすごいんだとかね言ったところでね、これはね効果がないしそれは本当ではない、そのように言ってきたじゃないか、だからあなたは自分一人でそうやってね言ってるだけでは独りよがりでしょ、だからあなたの言ってることはそんなね、価値を持つとは思えないですよっていう具合に、突っかかっていったのです。その時にイエス様が答えられたのはこれでした。私は自分について証しをするけれどそれは真実だ、なんでかっていうと私はどこから来てどこ行くかちゃんと分かってる、つまり私はただ単にこのところに自分の気ままでやってきたんではなくて使わす方がいらっしゃってお前行きなさいって言われたから来たんだ、実はそういう派遣するお方がいて私はその方をよく知ってるしその方によってお知らされているので私が語っていることは確かだということが分かるんだ、でもあなたたちはこの誰に派遣されたか分かってないから、ああ、あんたが言ってることは独りよがりですねっていう感じに見えるんでしょとですねこのところで答えていかれたのであります。あなたたちはいろいろ肉に従って裁く、つまりいろいろ自分たちの考えでああこの物差しに合わないねこれはみ出てるからダメだっていうか、ね、簡単にやるけれど私はねそういう裁き方しなさい しませんよ。なぜかというとその神様というお方が私をねお使わしになった、その神様の物差しでいろいろ見ていく、その事柄に私は信頼しているから、だからその神様がどのように判断されるかっていうところをちゃんと受け止めていかなければ正しい裁きはできないのですよ。そして律法 これはもうファリサイの人々も酔って立っているですねことでありますけど、その時に二人の者が語るならば真実だと書いてある。私は自分自身で証しをするけれど、実はそうやって使わしたお方、神様も私について証しをしてくださるから、実はその証しは真実だと受け止めていいのだというぐらいに語っていかれたのでございます。今日私たちがこの、箇所からですね、一つ受け止めたいことは、イエス様が世の光としてくださったというですね、一つのメッセージがどういうロケーションで行われたか、どういう状況で行われたか、それは実はちょうどね祭りがあったんです。そして狩猟の祭りといいまして、秋の収穫祭です。その時に最後の日に実は光の祭りというのがありまして、どうもイエス様はその光の祭りの日に、みんなはいろんな光を求めているけれど、実は私自身を通して神様が光をこの世に通してくださったということを語り出されたという、そういうですねセッティングがあるのでございます。もう一歩踏まえて言いますと、踏み込んで言いますと、実は神様が後押しをして、神様があなたを私を押し出してくださったら、実はそれ以上の何か証言支えはいりますかという問いかけが、このところで逆に返されているということもできるのでございます。はい、すみません、私たちがこの地で歩んでいく中で自信を持ってよい、ね、なんで自信を持ってよいか、もうね究極はこれですよ。お父さんが認めてくれるから、お母さんが認めてくれるから、これ結構変わるんです。状況によってもすごく動くし、そしてまだ残念なことですけど、なかなか親に愛されない関係の中で育つ子もいますから、そういったことからで皆が受け止めるね基盤を持つことができない。でも先ほどもお話がありました、そうです、変わることのない神様があんた大丈夫と太鼓判をしてくださる。神様に私は大丈夫と言われた存在だっていうことを受け止める。実はこれがどこに行って誰にあっても、どういう状況にあっても揺れ動かない基盤となるのです。まずイエス様がそのね歩みを開いてくださったということを今日覚えようではありませんか。さあ19節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、彼らがあなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった、あなたたちは私も私の父も知らない、もし私を知っていたら私の父をもう知るはずだ、ね、あなたの父はどこにいるのか。そうです、この問いかけている人たちがいかにイエス様というお方がよく分かっていないかということが浮き彫りになる、実はそういうですね問答が繰り返されているわけであります。そこでイエス様はさりおっしゃいました。あなたたちは私を知らないけど、それはもともと使わせた方を知らないか。そしてこの事柄をこの神殿の中で語られる。そして実はもうイエス様を捉えてですね、泣き者にしようというような動きは、実は不穏な動きがこう起こりかけていたんですけど、まだ時が来ていなかったので、イエス様を捕まえる者はいなかったと聖書は告げているのでございます。さあ今日このところで、知ることがあります。イエス様を知るということが、実は神様を知る大切な入り口となるということであります。やりますから、イエス様がご自分をどのように表現されたか、実はヨハネの福音書では独特な言い方、実は他の福音書にない表現としては、イエス様は言葉である、またイエス様は命のパンである、またイエス様は道であり真理は命である、また蘇りである、またイエス様は良き羊飼いであり、また私たちの門であり、またイエス様はブドウの木というような、いろんな表現で例えられていますが、実はこれが全部イエス様の言うならばいろんな側面を表す言葉なのでございます。あ、なんでこんな豊かないろんな角度があるのだろうかということを考えましたときに、それは私たちの人間が実に多様であるからで、また私たちの人生のいろんな局面もいろんな舞台がありますから、その多様な関わりを神様はイエス様を通して開いてくださったということを教えているのでございます。さあ今日このところから私たちが受け止めたい第一番目のメッセージポイントはこれです。ご一緒に合格しましょう。3、はい、父なる神があなたの味方である。アーメン。先ほどイエス様、神様からの太鼓判ということを申しましたが、言い換えると最高の味方があなたにいるということです。私たちがどこに行って何してても、味方が心強ければ元気よって戦いますね。本当にどういう方が味方であるかということが 実は私たちの現実に向き合う時の大きな支えになるからでございます。ぜひ今日受け止めたいことがあります。私たちの信じる神様があなたの味方です。あなたがどんな問題に向き合おうとどんな状況にあろうと、その神様はあなたの傍らにいてくださり、あなたを支えて導いてくださるお方なのでございます。先週の日曜日は本当に、鎌倉からですね、熱い、証をしてくださいました。でもその中身は本当に結構厳しい現実をですね、赤裸々にお貸しくださいました。本当に一日一日ね、神様の前に真剣に歩んでいらっしゃる。そしてまたその病とも向き合いながら、ね、本当にこれから歩んでいくのか、それを問いかけられながら歩んでいらっしゃる。そのことからを本当につぶさに語っていただき、私も、ある意味で、まとまってね、そういったお話を、お聞きするのはまた本当に、全体像をね、もう一度こう受け止める本当に大事な機会になりまして、感謝をしたのでございます。でも同時に思いました。神様、あなたはこの芝居にこういう現実を今歩ましていらっしゃる。どのようにこれから1週間、またこれからの歩み、今月、また今年の歩み、ね、どのように歩んでいったらいいんでしょう、まあ、そういうですね、思いを持ってお聞きし、またその中で神様の癒しを祈り、また支えを祈っていきました。その中で一つ思いがパンと与えられたのはね、これです。そうだ、この姉妹に最も心強い味方がいる。誰がどうあろうと、どんなね、まあ言うならば情報がね、飛び交おうとですよね、この姉妹に飛び込んでこようと、神様が味方である。そのことを、ちょっと味わってほしくなりまして、味わってほしいなと思って、どうしようかなと思ったんですけど、そうだと、思いました。お明かしをしていただいてね、本当に恵みをいただきました。いつもズームでね、礼拝に参加していらっしゃる方にちょっと申し訳ないなとこう思う思いがあったんですね。何かというと、大体いろんなところに行かれましたら、お土産を皆さん買ってきてくださる。で、じゃあ皆さん一つずつ持って帰ってくださいっていう感じでね、まあお分かちするんですけど、ズームの方にはすいませんっていつも謝っていまして、でも今日は礼拝でこうね、お分かちをしていただいた、またこれですいませんじゃね、どうもならんなと思いまして、そうだと思い出しましてですね、持っていこうと思って、チョコレートを持っていきました。ハレルヤ。それだけです。なんでか言うとですね、このズームではですね、どうもこうチョコレートが送れないんですよね。こうギューッとか、いけーってこうやってですね、そしてビーンと情報を送ったら、向こうで 3D プリンターでキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャン、チョコが出たというね、なるといいんですけど、どうも 3D プリンターで作ったチョコは多分食べれないんですよ。食べれないんです。だからもうね、残念ながらですね、どうするかと思った時に、そうだ、私が黒猫ヤマトになればいいって、ちょっと黒い服をね持ってましたから、黒、あとね、後で言われましたけど、先生、猫のマークぐらい貼っといたらよかったねって言われたんですけど、黒猫イザヤの宅急便で行こうということですね、魔女の宅急便ならずイザヤの宅急便でですね、行きました。もう後でね、それがこう報告された時に、フットワーク軽って言われましたけど、全然軽くなく、もうただ寝ていっただけなんです。先生どうやって来られました、はい、寝てたらついた言っておきましたけど、まあ、本当にですね、パッと気がついたらもうね、新横浜でございましてですね、あっという間に、届きまして、お届けできたからハレルヤでございます。はい、もう旦那様にね、ちゃんと持って見せといてよ言うてね、このチョコは特別なチョコなんです。何か言うたら、これはハワイから飛んできたチョコだからです。ハワイから空輸されたこの価値と、そして京都から持っていた価値が乗ったチョコですから、ただ単なるチョコではなくて愛のチョコでございますですね。しかもね、ハワイから運んできた人たちはラブラブのチョコですから、もうひときわ甘い、 もう食べたら身も心も溶けてしまうようなチョコをねお届けできてハレルヤでございます。感謝しますね、3D プリンターでは無理なので運んだそれだけでございまして楽しかった。はい本当に楽しかったね、そしたらちょうどね横浜出張でいらっしゃった姉妹にもねお届けできて姉妹も喜んで美味しいですね言ってね喜んでくださって感謝でございまして、皆さんまあ本当にですね、これを何でお話ししたか言ったらねどうしても届けたかったんです、それだけでそれ以上もそれ以下もなくね、そしてもうちょっと言うと会いたかったね、ズームで会ったのでいやもうよっぽど直接会いたくなって押しかけちゃいました。行きましたらね姉妹が言ってました、先生これはテロですよって言ってねテロって、ね、もうちょっと美しい表現にしてって言ってねお願いをしまして、じゃあグレーステロ、それもあのテロはええかんやっぱもうなんかテロから離れて言ってねお願いして、やっぱこれはねサプライズと言ってくれるんで、英語ですね、別に何の変哲もない英語でございますが、まあ本当にですね、要は恵みの体験と言いましょうか。でもなんでそういうことになったかってことをこう考えた時にね、あそうだって主が共にいらっしゃるってこと、そして主が大事に思っていらっしゃるってこと、神様お伝えなさりたかったんだなっていうこと、厳しい現実にある、でも大丈夫なんです、主があなたの味方ですから、主がご一緒になるから、どんな中にあっても力で浮かぶことができるし輝くことができるし、主の恵みを証しすることができる。私たちはこの御言葉を本当に神様の前で心に刻んで歩み出したいと思います。ローマ書8章31節ご一緒に読みします。3、はい、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば誰が我たちに敵対できますか。誰も敵対できません。私たちに神様の味方でいらっしゃるならば、病であろうがどんな問題であろうがどんな経済的苦境であろうがその事柄に関係なく何も敵対することはできない。勝ち得て甘いある勝利をそれぞれの人生で掴み取ることができるのでございます。主は私たちにそのような力強い励ましをくださる。そうです、イエス様だってこの時はもうね八方塞がりのような状況ですよ。でもその中にあって堂々とイエス様を向き合っていくことができた。それは神が私と共におられ、神が証言してくださるから私は立つことができる。はい、すみません、同じ立場を私たちも主にあって開かれていることを今日もう一度覚えようではありませんか。主の前に神様が私の味方である、だから大丈夫だ、今週も主にあって踏み出していくものとなろうではありませんか。第2番目覚えたいことがあります。ご一緒に告白します。3、はい、主イエスを知る中で豊かに生きられる。アメン。イエス様が私は世の光である、世の光である、光であるってことはいろいろ照らされていく、照らされていく中で実はイエス様が道だってことも開かれます。ああもう八方揃えてどこ行ったらいいんだかわからない時にちゃんとこれが道だ、これに歩めっていうことで開かれるし、また本当に心が乾いてしまって弱ってしまった時に神様から語りかける言葉が開かれる。またその中でもう絶望だね、もうどの前でもうこれはもう終わったというような事柄でも、そこに主イエス様は復活ですから、死をさえ超えて新しい命の世界を開かれるということは、不可能だ絶望だというところに、いや大丈夫だという希望の光を開くことがおできになるお方だ。イエス様が光であるということは、あなたの人生のいろんな局面に光を照らしてくださって、そこに大丈夫だよ、こうやって生きるんだということからを道を示してくださるお方なのでございます。それは豊かさを味わうことだということを覚えたいと思います。主が私たちに世の光としてくださった恵みの一つは、それは豊かである。先ほどありました命の光である、命の光、命ってことはそれは私たちが生きている日常の現実ですよね。それが彩り豊かになるということですよ。だからこのイエス様の光を私たちにいただくということは、私たちの生きていることが豊かにされて輝いて、環境が別に変わったわけじゃない、状況が別に変わったわけじゃないけど、本当に素晴らしさがねそこに現れてくる、そのような恵みを主は私たちに開いてくださるのでございます。 私を知っていたら私の父も知るはずだそうです。豊かさの中で、ああ本当に神様という方がどれほど豊かなお方かを実は知っていくのです。だからこれから兄弟にもね、主はまた新しいステージを開いていかれますよ。ワクワクしていってください、ワクワクします。ハレルヤ、本当に、ね、神様がね、そうやって光として照らしてくださる。そしてああこうやっていけばいいなってことからをね、道を開いてくださるのでございます。ヨハネの福音書の10章の10節をご一緒に告白します。3、はい。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。アメン。私たちが本当に命を受けるため、その通りイエス様来られました。でも豊かに受けるため、せっかくの人生ですから、せっかくのこのね営みですから、毎日の生活ですから、それが豊かに捨てられていく。イエス様はそのように私たちに開いてくださるお方だというのでございます。私たちの飢えた時にはパンを与え、またどうしたらね、もう不安、この人生がこう揺れる時には揺るがない確信を与えてくださり、また羊飼いとしてちゃんと導きの手を開いてくださる。どん詰まりの時に門を開いてくださって、こちらだというね、新しい突破口を与えてくださる。また日ごとに脈々と樹液、命を送り込んでくださって、私たち人生に豊かな実りを表してくださるブドウの木のようなお方。橋本さん、この主に信頼して歩むってことは素晴らしいことですね。そしてそういう中で主はいろんな恵みを開いてくださる。もう今日思わずウィークリーに書いちゃいました。今度受けないがですね、退院されてから、ずっとあの車椅子でね、ご移動なさる、そういう日々がね続いておりまして、でもその中でちょっとこう聞いたことがあったんです。耳に挟んだことがあったんです。何かというと、私の夢はいつか、車のね助手席に座ることですっていうことをポロッとこう聞いたことがありましてね、おお、助手席に座るって本当に大変なことなんだなっていうことをずっと思ってきました。だからどうしたらいいんだろうね、だからもうお祈りをするんですけど、神様どうぞ助手席に座れますようにっていう祈りを実はずっとしておったのです、この数ヶ月。でも神様は素晴らしいお方でね、助手席にじゃあ座りましょうというチャンスを与えてくださって、先々週のお待ちのことでありましたが、本当に、その挑戦の、ね、機会を主がくださったからハレルヤでございます。お車がやってまいりましてね、そしてどうぞ助手席に乗ってみましょうってね、この練習をこうしようとしたんです。そのままお出かけしましょうってお話でねいらしたんです。でもその時にね、兄弟車椅子の上でこうおっしゃったんですよね。あ、でも今日はこのままで行きますっておっしゃったんです。で私もねそれ聞いた瞬間、あ、そうなのって思ったんです思ったんです。あんまり無理にしたらいかんのかなと一瞬思ったんですね。でもよく考えてみますとですね、なぜこの日に、この方がいらっしゃったかというと、これを、車のね助手席に座ることをやってみるためにいらっしゃったんです。でもこのまま車にそのままどっか行かれてもですね、今までと一緒ですから、はてっと思った瞬間でした。本当にねふっとそこでね、これ助けてくれた姉妹がねおっしゃったんです。あ、じゃあいっぺん車をせっかく持ってきたから乗ってみましょうか、乗るだけ乗ってみたらどうでしょうって言ったら、あ、そうですかっていう感じです乗ってみたんです。そしたら乗れたんですね。ハレルヤ。乗れて座られたらどうですかって聞いたら、快適ですっておっしゃる。じゃあこのまま行っちゃいましょうっていうことで、そのまま行ってくる。出かけることができてハレルヤでございます。そして椅子に座ったりね、お食事をしたり、あれたら普通にこう過ごすということを実はそういう中でこう体験できました。神様は本当に兄弟の中にこう一つの壁をねクラックしてくださって、こう砕いてくださって、おとついのことでした。おとついね、 大阪にこう検診に行かれる、その前でありましたけど、兄弟が到着して、そこでこうおっしゃったのは、さあ助手席で今日は行きたいですっていうことで、今回助手席にお乗りになりましてですね、そして大阪まで行かれました。もう行く道中、帰ってくる時ね、ずっと快適です、最高です、お恵みです、ギフトですばかり言ってたそうでございますが、こんなことなのということのようですけど、実はものすごい大きな恵みでして、本当に今まで無理という閉じたねところがふわっとこう開くということの喜びというか豊かさを本当に、共に味わうことができて、ハレルヤでございます。ずっと祈ってきたんです、祈ってきたけどね、本当にこんなことさえできなかったんですが、でも神様がね、具体的な助けを与えてくださったら、本当に門が開かれて、これから多分お車の移動はこうやってね、ちゃんと座席に座って移動なさるという、これが開かれたから感謝でございます。何よりも奥さんも喜んでいらっしゃってね、この笑顔、弾けるような笑顔、もうのんちゃんとそっくりでございますが、まあ、本当にですね、もう喜びあふれていらっしゃるから感謝でございます。先ほど司会をね、姉妹おっしゃった通り、昨日は、そのお父さんのところにね、ちょっと訪問することができまして、病院であったんですけれど、本当に、こうね、病室に入ってきましたら、もうさっとですね、その状況を見られて、姉妹がですね、じゃあちょっと、お顔きれいにしましょうかって言ってですね、こう手を出してくださったんですね。お顔きれいにするって、今日は何する予定でしたっけっていう感じになりますけど、お顔きれいにしましょうかって言ってね、もうさっさっさっさとお湯を持ってきてですね、実はお顔をこうやってね拭き始めたんです。でもただ単にお湯で拭くと拭くだけじゃ取れないからということで、もうシャボンをですね、キュッキュッキュッキュッとこうつけてね、キュッキュッとつけて、シャボンをつけたら当然目をこう閉じますけどね、でも大丈夫ですかって言ったら、先生顔洗うときに石鹸つけないんですかって言われて、いやつけますけど、一緒でしょとか言われて、あ、そうですねっていうことで、お顔も実はこうやってからね、非常に綺麗になりましてですね、艶やかになりました。ちょっと白いね感じだったんですけど、もうお顔を拭いたらえらい綺麗になりまして、ハンサムなお顔が蘇ってまいりまして、感謝でございました。じゃあちょっとね手を洗いましょうという、ずっとこの兄弟パーキンソンでね、もう手がギュッとこうなってるんですよ。じゃあ手を洗いましょうということで、お湯にこうつけてね、こうやってこうほぐしていくんですよ。そしたらもうやっぱり痛いですね、痛いです、痛いっておっしゃる。そうするとね、本当に姉妹がおっしゃるんですよ、痛いでしょって言って、もっと大きい声で痛いって言ってくださいって言われてそしたらもう痛いながらふふっと笑ってですねでも痛い言うてもやめませんからね、言ってですね、要は動かさないとどんどん固まっちゃうということなので、どんどんどんどんこうやってこうな、そうするとなんと、いや、お湯につけながらねこうやりますから、どんどんどんどんほぐれてくる。私もですね、働いてながら縁かな縁かなって、この初心者ですから本当にね、大丈夫かな、こうやったらね、無理強いしていたないかしらって、ね、そういうこうしょうもない思いがね、ものすごくこうあったなって。でもどんどんどんどんこうやってたら、確かにこうとか、ね、そして開いてくださいって言われるんですね。開いてくださいって、開かへんのちゃうのっていうのが本当になるんですけど、開こうとされるだけで全然手のねこう広がり方が変わってくるっていうわけで、本当にね、お手々が綺麗になったんです、感謝でございました。そしたら、じゃあ車椅子に乗ってみましょうかって話になりましてですね、私もへえみたいなことでございますが、車椅子に、乗れるんかなと思って、はい、風先生こっち側来てくださいって感じでね、寄り添いながら、よっこらせっとこうやったらですね、車椅子に、座れちゃったんですね。あっさりおっしゃいました、寝たきりじゃないんです、寝かせたきりなんですっていうね、それからやめましょうって、こうそうすると血流の、ね、動きも変わるから、ね、こう循環が良くなってね、また気分も変わるし、いいじゃないですか。いや、いいんですけど やっていいんですかみたいなですねこう感じだったんですけど、病室のところの横のスペースでね車椅子に座っちゃいました。車椅子に座ったらねこれね足が洗えますからということで、なんとですね実は洗足式が始まったんでございます。じゃなくて足湯でしたね本当にね、足をねこうバケツにつけてですねこうやって洗う。でもやっぱりねお婿さんが知ってくれますよとか言ったんですが、お婿さんのね先生がねこうしてくださって、あいいお婿さんですねって言ったらふほほほ言って喜んでありましたですね、本当にいいお婿さんで素晴らしいことでございます。感激ですね。顔が綺麗になって手が綺麗になってそして足が綺麗になると気分も爽やかになりますよね。やっぱり素晴らしいことだなと思いました。でぐーっとカップ握り続けていらっしゃったので爪が随分ね伸びてたんですよ。そうすると伸びた爪がこう肉にこう食い込んでね血がね滲むと、ああそうですかということでギューッとこう広げながらですね爪も切っていただいて、非常にですねスムースな、こうスムースなね状態にねこうしていただいて、やっね、状況が整ったということで、じゃあちょっとお孫さんに会いに行きましょうってことで1階におりました。コロナウイルスの対策で今ですねちっちゃい子がこうね病室に行けないっていうそういうようなことで実はずっとこの間1時間半ぐらいね、お母さんのね姉妹と、お孫さんのね、はずっと1階の玄関で待ってくれてたんですけど、素敵にピカピカ輝くお顔のおじいちゃまが降りていらっしゃいまして、ハレルヤ、ね、顔を洗って艶やかなお顔になり、手足を洗ってさっぱりして爪を切ってすっきりした状態でねいらっしゃった、お孫さんがね、おじいちゃん大好きって言ったらおほうと喜んでありまして、ハレルヤな時を過ごすことができました。私ねなんかね本当にこう勝先生とももう何十回も言ったんですけど、こう頭のねこう芯からこうボロボロとこうねこう崩れ落ちるものがあったんです。あれかとやっぱりね病院にこうお見舞い行くって行くんですよ、行くんですけど、お祈りをしたらねあと何かやることがあんまりないんですよ。でしばしお話を聞けばね別にもうそれ以上話すことがないでしょ。だからこうねなんとなくいつもねどんよりした気持ちでいてどんよりした気持ちで帰ると、足を癒されますようにって祈りますよ。だけど何もこうねして差し上げることがないっていうことにすんごいこうね欲求不満があったし、また老人ホームとかでね長らくお過ごしの方がいらっしゃって、やっぱそういうところに行くのが本当につらい、行くのは行くんです。だけどずっともうね同じ状態、もう昼間テレビ見てるだけ、ちょっとお話はするものの、もうそれ以上別に話題が何かあるわけでもないし、どうしたらいいのかって本当にもう23年牧師やってますけど、その前の伝道師から行くと25年以上やってますけど、どうしたらいいのかってものすごく悶々としてたんです。だけどああそっかって、今度からタライ持っていけばいいんだなって、シャボンとタライと手ぬぐい持ってそして訪問に行けばいいんだなって、そしたら病院には必ずお湯がある、お湯をくださいというねことがなんかはばかられて、なんか差し出がましいことをね、するようなこう遠慮があったんですけど、あそうじゃなくて実は看護師さんも喜んでくれるんだなっていうことがちょっと分かりました。まあ、いろんな、ね、病院がありますから、一応ではないかもしれませんけど、やるなっていうところもあるかもしれませんが、でもまあやってあげたらその方のご病人の方のやっぱその瞬間のやっぱ生活の質はすごく上がりますよね。やっぱりこう艶やかになるし、そして、痛くてもちゃんと動いた方がいいわけで、本当にそういう事柄をなんかこう体験させていただく中で、あ本当に主がまた光をくださったなっていうことを思ったのです。一緒にお茶をしました、ハレルヤ、お茶をしたけど、お父さんは何も飲めません飲めませんけど、でもやっぱり会話の中にこう入ってね一緒にこう喋るということがやっぱ楽しいですよね。本当に幸いな 時を過ごしました。羊に命を得させ、しかも豊かに得させる。実はその生活現場、現実の中で神様はこうやって豊かさをこうもっと味わしてくださるんだということからを、昨日も体験できて本当に感謝をしたのです。なんやって感じでございまして、今度からぜひ、たらいと手ぬぐいを持って訪問に行きたいと思います。押し付けるつもりはないんですけど、いいですかって聞いて、いいですよと言われたらぜひお手手を洗って、ね、洗足式は私に慣れてますから、幼い頃からこうね洗足式無理やりさせられてですね、おーふっほーと言いながら足を洗われる体験もしましたし、でも足を洗う体験もさせていただいたし、その中でこうね培ったことで何の抵抗もないなと思いまして、でも本当にそのご病気の中であっても病室であってもご自宅であってもどの現場であってもそこに神様は命の豊かさをねふっとこう分け立たすことができるお方だということを、昨日はなんか味わうことできてホコホコした気持ちで今日を迎えたのでございます。ハレルヤ、楽しいですね。もっともっといろいろ神様が開いてくださることを、体験していきたいと思います。ホゼア書の6章の3節、ご一緒に読みします。3、はい、我々は主を知ろう、主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。アメン。神様を求めて知っていく中で私たちには実はものすごい潤いが本当に実りをもたらす春雨のように私たちに神様は恵みを注いでくださるお方です。本当に主にあってそれを受け止めていこうではありませんか。本当に主にあって新しい習慣、主を知ることを求めたいと思います。そして神様が世の光、イエス様が世の光として来てくださった、暗闇を照らす、そうです、何かわからない、どうしたらいいかわからない、そこに光として主は照らしてくださる、そこに示されたことを私たちもそれぞれの生活舞台でしっかり掴み取って、そして命を与えるために来られた、いや豊かに与えるために来られた、その主の恵みを味わい知る一週間を過ごしていくことなのではありませんか。主によって新しい週間期待して生み出してまいりましょう。アバチチルドンでご一緒におります。3、はい、アバチよ、天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちに今日も恵みを開いてくださいました。感謝をいたします。主よ、どうぞあなたご自身の御手を私に伸ばしてくださり、世の光、暗闇を照らす光、私たちの神様現在どうしたらいいのかわからない三年の中に主の光を照らしてください。そして主の豊かさをともども喜び楽しみながら愛を戻してくださるように心からお願いをいたします。主よ、ありがとうございます。感謝します。主に期待して生み出すことができるようにイエス様の御名で祈ります。